From the conference center
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第185回年次総大会土曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員および役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集っています。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウクトドルフ館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、また友人の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会第185回年次総大会の土曜午前の部会に皆さんを歓迎します。このカンファレンスセンターや世界各地で大会に参加している会員や友人の皆さんを心から歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソー大会長から、私がこの部会の司会をするよう依頼されました。皆さんとこの時間を共に過ごすことができることを心から嬉しく思っています。この大会に出席してくださる中央幹部および中央役員の皆さんに感謝します。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はアンドリュー・アンズワースとクレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり聖歌隊が導きたまえを歌いました。これから聖歌隊が神に栄えを歌います。開会のお祈りは70人のティモシー・ J ・ダイクス長老です。
天にいらっしゃいますお父様、私たちはこの総大会の第一部会に集まり、預言者がこの地上に生きていることを感謝しています。トーマス・S・モンソン大官庁、また大官庁会、そして十二使徒を私たちは支持しています。この福音の回復に感謝をしています。また 神権の鍵が回復されて、そして救いに必要な儀式が受けられることを感謝しています。また御子のイエス・キリストの贖いの犠牲に感謝をしています。その偉大な生涯を通して私たちは癒しをいただけます。私たちはここに集まり、これから天の助けを必要としているお話を聞くことができます。どうぞ彼らを祝福し、また導いてください。私たちの心が開かれ、御霊の促しを受けることができますように、そしてお父様に清きを捧げることができますように、私たちに必要な霊感と促しを受けることができますように。私たちはこれらの開会の祈りをイエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。
これから大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁からお話を聞きます。アイリング官庁のお話の後、聖歌隊が今日我良きことせしかを歌います。聖歌隊の歌の後、十二使徒定員会会長のボイド・K・パッカー会長よりお話を聞きます。その後、中央婦女協会会長のリンダ・K・バートン姉妹がお話をします。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、この松市聖徒イエス・キリスト教会の総大会で私の愛をお伝えできることを嬉しく思っています。この喜びは救い主の愛が皆さん一人一人と天の御父のすべての子どもたちに注がれているという御霊による証から来ています。天の御父はご自分の子供たちを霊的にも物質的にも祝福することを望んでおられます。子供たち一人一人の必要、苦しみ、望みを理解しておられるのです。私たちが誰かに助けの手を差し伸べるとき、救い主はそれがまるでご自分に対して差し伸べられているかのようにお感じになります。主は私たち全員がこの世の生涯を終えて主にまみえるときの様子を説明されたとき、その気持ちをお話になりました。今朝何を話したらよいか分かるよう祈りと断食を重ねていた時、この主にまみえる時の情景が私の心にさらにはっきりと浮かぶようになりました。将来におけるこの主との面接の様子は主の弟子たちに語られたものですが、それは私たちも同様であってほしいと心から望んでいることです。主はこうおっしゃいました。その時王は右にいる人々に言うであろう、私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのはすなわち私にしたのである。皆さんも私も救い主からそのような温かい歓迎を受けたいと思っています。でもどうしたらそれを受けられるのでしょうか。空腹で家がなく寂しい思いをしている天の御父の子供たちは私たちの力が及ばないほどたくさんいます。そしてその数は増え続けています。そのため主は私たち一人一人ができることを与えてくださいました。それは子供でも理解できるほどの実に簡単な戒めであり、助けを必要としている人と私たちにとって素晴らしい約束を伴う戒めです。それは断食の律法です。イザヤ書には主の教会における私たちに向けられた戒めと祝福に関する主の教えがこう記されています。 私が選ぶところの断食は悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、虐げられる者の放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどのことではないか。また飢えた者にあなたのパンを分け与え、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を見てこれを着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。そうすればあなたの光が暁のように現れ出て、あなたは速やかに癒され、あなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなる。またあなたが呼ぶとき、主は答えられ、あなたが叫ぶとき、私はここにおると言われる。もしあなたの中からくびきを除き、指を刺すこと、悪いことを語ることを除き、飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち去らせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、良きものをもってあなたの願いを満ち去らせ、あなたの骨を強くされる。あなたは潤った園のように、水の絶えない泉のようになる。このように主は驚くべき約束を伴った簡単な簡潔な戒めを与えてくださいました。今日の教会では1ヶ月に一度断食をし、貧しい人や助けを必要としている人の福利のためにビショップや支部会長を通じて惜しみない断食献金を納める機会があります。断食献金のいくらかは皆さんの周りにいる人や時には皆さん自身の家族の一員を助けるために使われます。主のしもべたちは祈り断食をし、誰にどのような援助をすればよいかを知るために啓示を求めます。皆さんの地元で使う必要のない献金は、助けを必要としている世界中の教会員を祝福するために使われます。貧しい人のために断食をするという戒めには多くの祝福が伴います。キンボル大館長はその立法に従わないのは不作為の罪であり、大きな代価が伴うと述べています。大館長はこう記しました。断食をして困っている人を助ける人に主は豊かな祝福を約束しておられます。霊感と霊的な導きは義を守り天の御父に近くあることからもたらされます。断食という義にかなった行いをしなければこのような祝福は取り去られてしまうのです。つい数日前、私はそのような祝福の一つを受けました。総大会は通常断食明石会のある週末に開かれるので、私はどうしたら総大会の間も助けの必要な人の世話をするこの戒めに従うことができるか断食して祈りました。土曜日、まだ断食中であった私は朝6時に起きてまた祈りました。すると世界のニュースを見るように促しを受け、次の記事を読みました。大型サイクロンパンがバヌアツの首都ポートビラを直撃し、多くの家屋が損壊した。バヌアツで少なくとも6人が死亡した。これまでにこの島に上陸したものとしては最も強力な嵐の一つであり、嵐による死者が初めて報告された。この太平洋の島国全土にサイクロンが吹き荒れ、ほとんどの木がなぎ倒された。慈善団体ワールドビジョンの緊急調査チームは嵐が通過した後に被害の程度を調査する。このチームのメンバーは事前の備えが功を奏するように期待している。彼らはサイクロンが来る前に清潔な水、食料、毛布、防水布、シェルター、衛生キット、キッチン用品など主要な場所に配置していた。そして彼らは住民に大学や学校などの頑丈な建物に避難するように通告した。レベル5という大嵐に耐えれる考えられる建物を探すのが困難だった。その記事を読んだとき、私はバヌアツの家庭を訪問したときのことを思い出しました。大風に壊されそうな家の中で身を寄せ合っている人たちの様子が心に浮かびました。それからバヌアツで私を温かく迎えてくれた人たちを思い出しました。彼らと隣人が セメント作りの私たちの教会に安全を求めて避難している姿が思い浮かびました。またビショップや婦女教会の会長が会員たちを訪ね歩き慰め、毛布や食料、飲み水を配っている姿を想像しました。怯える子どもたちが体を寄せ合っている情景を思い浮かべました。その記事を読んだ私は彼らから遠く離れていましたが、それでも主のしもべがその場所で何をしているか私には分かりました。天の御父の子どもたちに対する救助を可能にしたのは断食献金でした。それは遠く離れていても主に近くある主の弟子たちが惜しみなく納めたものでした。ですから私は日曜まで待つことなく、その日の朝断食献金をビショップのところに持っていきました。その献金はビショップと婦女教会会長によって私の近所の誰かを助けるために使われることでしょう。私のささやかな献金は私と家族が住む地域では必要ないかもしれません。また地元の献金の余剰分がバヌアツで使われることもないかもしれません。しかし別の嵐や悲劇が世界中で起こり人々を襲うでしょう。主は彼らを愛し、その悲しみを感じておられます。皆さんや私が今月納めた断食献金の一部はどこかの誰かを助けるために使われるのです。主は彼らが感じる安堵の気持ちをまるでご自分のものとして感じておられるのです。皆さんの断食献金は食物や衣服以上のものを与えます。それは心に癒しと変化をもたらすのです。この断食献金は人々の心に他の人を助けたいという気持ちを植えます。シエラレオネに住むアビー・トゥーレイはこれを経験しました。1989年に内戦が起こり、何年もの間国は混乱していました。当時のシエラレオネはすでに世界で最も貧しい国の一つでした。戦争の間は誰が国を治めているか分からず、銀行は停止し、行政機関は閉鎖され、治安部隊は無力でした。混乱と殺人と悲しみが全土を襲っていました。何万人という人が命を失い、200万人以上の人が殺戮を逃れるために自分の家を離れざるを得ませんでした。しかしそのような時でも末日聖徒イエスキリスト教会は発展しました。最初の支部の一つはトゥレー姉妹が住む町に組織されました。彼女の夫は最初の支部会長であり、内戦の間は地方部会長として奉仕をしました。現在トゥーレー姉妹の家に来客があると、彼女は戦争当時に入手した2つの宝物を見せてくれます。それは青と白の縞模様のシャツと1枚の毛布です。教会員から与えられたものでした。今ではもう擦り切れて穴だらけになっています。彼女はこう語ります。このシャツは私が初めてもらった服です。とても素敵で仕事によく着ていきました。その服を着ると自分がきれいになった気がしましたし、他に服はありませんでした。戦争の間、この毛布は私と子どもたちを温かく包んでくれました。反政府勢力が私たちを襲ってきたとき、茂みに逃げる際に手にできたのはこれだけでした。それで私たちはこの毛布を持っていきました。これが私たちを温め続け、蚊からも守り続けてくれたのです。トゥレ姉妹は、戦争で疲弊した国にお金を持ってきてくれた伝道部会長にも感謝しているといいます。皆さんのような人が納めた断食献金から捻出される資金によって、生徒たちはほとんどのシエラレオネ人には手の届かなかった食料を買うことができました。紛争の間餓死する教会は一人もいませんでした。トゥーレ姉妹は自分たちが生き延べるために惜しみなく献金してくれた人にこう言います。このことを行ってくれた人について考えるとき、神が使わせてくださった人だと感じるのです。ごく普通の人たちが私たちのためにこのような親切をしてくれたのですから。つい先頃アメリカからの一人の訪問者が彼女の家に来ました。彼がその家を訪問しているとき、テーブルの上の聖典が目に留まりました。それらのページにはたくさんの印がつけられ、それが宝物であることが分かりました。ページは擦り切れ、ページは破れ、聖文の表紙は外れていました。聖文を手に取り静かにページをめくると、 10分の1の献金表の黄色い控えが挟んであるのが見えました。その国では1ドルが金と同じぐらい価値があるにもかかわらず、アビー・トゥーレ姉妹は10分の1に1ドル、宣教師基金に1ドル、そして彼女の言葉を借りると、本当に貧しい人々のために断食献金として1ドルを納めていました。この訪問者はトゥーレ姉妹の聖文を閉じ、この忠実なアフリカ人の母親と共に質素で窓がない家の中に立って、自分は今聖なる場所にいると感じたそうです。皆さんや私の断食献金から祝福を受けることで心が変わるように、他の人のために善を行うことでも、断食を行うことでも人々の心は変わるのです。イザヤの言葉のように、多くの子どもたち、また成人の中には、個人的な理由から24時間の断食は難しいと思う人がいるかもしれません。賢明な両親はそれを理解し、ジョセフ・F・スミス大官庁の次の勧告に注意深く従うでしょう。子どもたちに断食の原則を教え、彼らが知恵を使って選択できる年齢に達したときに断食の律法を守らせてあげると良いでしょう。最近私はその勧告が生かされたことを目にしました。私の孫の一人は、24時間の断食は自分の忍耐の限界を超えていると感じました。それでも賢明な両親は彼の心に残るようその原則をしっかりと教えたのでした。ある時、彼のクラスメートの一人が幼いいとこを亡くしました。断食日、孫は断食を続けるのがいつも難しくなる時間に、僕が断食を続けたら悲しんでいる友達はもっと楽になるかなと母親に尋ねたそうです。孫は断食の原則を単に理解しただけでなく、それを心にしっかりと根付かせていました。自分の断食と祈りによって、助けを必要としている人が神の祝福に導かれると感じるようになったのです。もし彼がたびたびこの原則に従って生きるなら、自分の人生に神が約束された素晴らしい結果がもたらされるでしょう。霊感を受ける力と誘惑に対抗する能力が増し加わるという霊的な祝福を受けるのです。私たちはイエス・キリストが荒野に入って断食し祈られた理由をすべては知りません。しかし、少なくともその結果の一つは知っています。救い主はご自分の神聖な力を誤って使うようにというサタンの誘惑に完全に打ち勝たれたのです。毎月断食をする短い時間と貧しい人のために捧げるわずかな献金によって、私たちの性質が変わるのはほんの少しかもしれません。しかし、私たちが適切に祈り断食し、助けを必要としている人のために献金するなら、次の大いなる約束があります。そうすれば、あなたの光が暁のように現れ出て、あなたは速やかに癒され、あなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなる。またあなたが呼ぶとき主は答えられ、あなたが叫ぶとき私はここにおると言われる。私たちがこれらの大いなる祝福を自分自身と家族のために受けられますように。私は証しをします、イエスはキリストであられ、私たちは主の教会において、主がご自身の方法で貧しい人を世話をするのを助けるよう私たちは招かれているのです。そして人を助けることによって永遠の祝福を受けると、主が約束されておられることを明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Many years ago,
何年も前の第二次世界大戦後、私は大学に在学中にドナ・スミスと出会いました。その頃、実りある結婚に必要な二つの要素はクッキーとキスだという話を読んで、なかなか良いバランスだと思いました。私は午前中大学に出席し、午後にはブリガムシティに戻って父の修理工場で働いていました。ドナの午前中最後の講義は家庭科でした。私は学校を出る前にドナの教室に立ち寄りました。教室の窓はすりガラスでしたが、私が窓の近くに立つと、ドナはその影に気づいて、そっと教室を出てクッキーとキスをくれました。その後は皆さんのご想像通り、ソルトレーク神殿で結婚し、人生という二人の大冒険が始まりました。私は長年にわたり重要な原則をたびたび教えてきました。すなわち、教会におけるあらゆる活動の目的は、男女と子供たちが幸せな家庭を築き、この世と永遠にわたって結び固められるということです。時の初めに神々は下っていって、ご自分の形に人を組織し、神々の形に人を形作り、男と女に形作られた。そして神々は彼らを祝福しようと言われた。また神々は言われた。彼らに産み増え地に満ち、地を従わせるようにさせよう。こうして人類の命のサイクルが地上で始まりました。アダムはその妻を知り、彼女は彼に息子娘たちを産んだ。そして彼らは増えて地を満たし始めた。それからアダムの息子娘たちは二人ずつ地に分かれて、彼らもまた息子娘たちを設けた。増えて地を満たすようにという戒めは、これまで一度も撤回されたことはありません。それは救いの計画に不可欠であり、人類の幸福の源です。この力を正しく行使することにより、私たちは天の御父に近づき、完全な喜び、そして神の属性さえも受けることができるのです。聖職の力は幸福の計画に後から付け加えられたものではありません。それはまさに幸福の鍵なのです。配偶者を求める欲求はとても強いものです。この世の生活における幸福や喜び、そして精鋭は、人を常に駆り立てるこの肉体的な欲求に私たちがどう応えるかにかかっています。若い男女に宿る生殖の力が成熟するにつれて、肉体に関わる他の経験とは異なる非常に個人的な感情が自然に湧き起こります。理想的にはロマンスから交際が始まります。習慣は異なるかもしれませんが、ロマンスによって興奮と期待という感情が花開き、時には拒絶も味わいます。月明かりとバラ、ラブレター、愛の歌、詩、手をつなぐことなど、若い男女は互いへの愛をさまざまな方法で表現します。周囲の世界は消え失せて、二人は至福の時を味わうのです。愛し合う若者同士が想像の力を通して経験する喜びこそが、
最も崇高な愛の表れであると考えている人は、長い結婚生活における献身や慰めをまだ経験したことのない人です。結婚した二人は誘惑や誤解、金銭問題、家族の危機、病気などを乗り越えながら愛を深めていきます。成熟した愛は新婚当時には想像もできない無常の喜びをもたらすのです。真の愛を育てるには、命の源である神聖な力を解き放って二人の愛を分かち合うのは、結婚するまで待たなければなりません。結婚前の関係が肉体的な欲求に支配されないようにするためです。純粋な愛が前提としていることは、永遠の定説の制約を交わし、合法的で律法にかなった儀式、理想的には神殿での結び固めの儀式を受けるまで、愛を表現するために生殖の力を使わないということです。この力は結婚した永遠の伴侶とだけ分かち合うべきものなのです。ふさわしさを保つならば、この過程において愛という言葉に関連する最高の肉体的、情緒的、霊的な感情が一つに結ばれます。こうした生活に匹敵する経験は他にありません。制約を交わして守るならば、その生活は永遠に続くのです。あなた方は誉れと栄光を受けるために、そこで聖なる真剣の鍵を授けられる。その栄光とは、常しえにいつまでも子孫が満ちて続くことである。しかしロマンチックな愛は不完全で前奏曲に過ぎません。結婚した夫婦が創造の力を用いて子供をこの世に迎えることにより愛は育まれます。受胎は夫婦間の結婚の営みの中で起こるのです。崇高で複雑な過程を経て小さな胎児が形成されます。子供は出産という奇跡によって世に生まれ、地上の両親の形に形作られます。その肉体に宿る霊は霊的な事柄を感じ認識することができます。そして子供の肉体には自分自身の形に子孫を設ける力が眠っているのです。人は霊と体からなるので、幸福になるには霊の律法と肉体の律法に従わなければなりません。命を与えるこの力に関するものを含め、永遠の律法が与えられています。それは創生の前に天において定められ、すべての祝福はこれに基づいています。人類のために道徳的な標準を定めた霊に関わる律法があり、また人々をつなぎ結び固め守り永遠の祝福を与える制約があるのです。アルマは息子シブロンに勧告しました。劇場をすべて制し愛で満たされるようにしなさい。手綱は導き指示し制御するために用いられます。劇場を制しなければなりません。生殖の力を正しく行使すれば祝福と清めが与えられるでしょう。この世には常に誘惑があります。 悪魔は命を生み出す力がないため、その力を備えているすべての人に嫉妬しています。悪魔と彼に従った者たちは追い出され、肉体を得る権利を失いました。悪魔はすべての人が自分のように惨めになることを求めています。悪魔は皆さんを誘惑し、堕落させて、怪我し、永遠に増え続けるという賜物を滅ぼそうとしています。もし私たちが創造の力を怪我したり、他の人を背かせたりすれば、肉体的な喜びを上回る激しい耐え難い罰を受けることになります。アルマは息子コリアントンに言いました。我が子よ、あなたはこのことが主の目から見て忌まわしい行いであること、まことに罪のない者の血を流すことや聖霊を否定することを除いて、どのような罪よりも非常に忌まわしい行為であることを知らないのか。人は罪の結果から逃れることはできません。聖職の力を正当に用いることができるのは、合法的かつ律法にかなって結婚した夫婦間においてのみです。それ以外の関係はすべて神の戒めを破ることになります。悪魔の凄まじい誘惑に負けてはなりません。なぜなら、最後の一コドラントを支払ってしまうまで、罪という負債をすべて弁済しなければならないからです。神の寛大さと憐れみは悔い改めにおいて最も明白に現れます。私たちの肉体は傷を負っても、時には医師の助けを借りて自然に癒されていきます。しかし大きな怪我の場合は傷跡が残り、負傷した時のことを思い起こさせることでしょう。霊の体はそれとは異なります。私たちが間違いや罪を犯すと霊は傷つきます。しかし肉体とは異なり、悔い改めの過程が終わると、イエス・キリストの贖いのおかげで傷跡は全く残りません。主はこう約束されました。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。結婚や家族生活について話すと、次のような思いが湧いてきます。除外されている人はどうなりますか。生まれつき制限があって子供を持てない人がいます。自分には罪がないのに、伴侶の不貞によって結婚生活が破綻した人がいます。結婚する機会のないまま独身でふさわしい生活を送っている人もいます。現時点ではこれが彼らへの慰めです。神は私たちの御父であられ、この地上で最も理想的な父親をしのぐ深い愛と思いやりを持っておられます。死すべき人間には理解できないほど深いものです。神の裁きは公正で、憐れみは限りなく、世のいかなるものとも比較できない報いを与えてくれます。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も憐れむべき存在となるのです。私は今、敬虔な思いで神殿という言葉を使い、結び固めの部屋で聖壇にひざまずく若い男女を思い浮かべます。この神聖な神殿の儀式は結婚式よりはるかに素晴らしいものです。二人は約束の聖なる御霊によって結び固められ、 聖文が約束しているように王位、王国、公国および力、主権を受け継ぐからです。この崇高な賜物を受け入れてふさわしく行使する人を待ち受ける喜びが私にはわかります。ドナ・スミス・パッカー姉妹と結婚し連れ添って70年近く経ちました。妻であり子供たちの母親である彼女について語る言葉が見つかりません。妻への愛情と感謝があまりにも深く強いため何も言えなくなってしまうのです。この世と次の世で私たちが受ける最大の報いは子供たちと孫たちです。共に過ごす現世の生涯の終わりが近づくにつれて私は妻と共にいられる一瞬一瞬に感謝しています。また終わりはないという主の約束に感謝します。イエスはキリストであり生ける神の御子でありこの教会の頭であられることを証しします。主の贖罪と真剣の力によりこの世で始まった家族は永遠にわたって共にいることができるのです。贖罪は私たち一人一人に祝福をもたらします。私たちが真に悔い改めるならば贖罪の力によって私たちは癒されます。イエス・キリストの贖いによって私たちはその祝福を受けることができるのです。家族は永遠に共にいることができます。イエス・キリストの贖いに感謝しています。創造の力と贖いの力と贖罪によって私たちは罪から清められます。
The atonement can put you free again to move forward cleanly and worthily to pursue that path that you have chosen in life. I bear witness that God lives in
you. 私はこれらのことを証しします。
The atonement is individual. And if you have something that's bothering you,Sometimes, so long ago, you can hardly remember it. Put the atonement to work. It will clean it out. And you, like he, will remember your sins no more.
In the name of... 私たちは贖罪の力によって清められることを証します。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
さまざまな姉妹から次のようなことを聞きました。総大会でいつも心に響く霊感あふれる話や音楽や祈りの他に大好きなことは大官庁会や十二使徒定員会が永遠の伴侶を傍らに会場を出る姿を見ることだそうです。また中央幹部の兄弟たちが妻への愛情について優しく語るのを聞くことも皆さんの楽しみではないでしょうか。ボイド・ケイ・パッカー会長はドナ夫人について語っています。私が受けている真剣の職には真実を語る厳粛な責任が伴うので次のように宣言します。妻は完璧です。ウクト・ドルフ館長はハリエット夫人のことを人生を照らす太陽ですと話しています。アイリング館長はキャスリン夫人についてこう述べています。いつも最良の自分でありたいと願い続けてこられたのは彼女のおかげです。 そしてモンソン大官長は最愛のフランシス夫人についてこう話しています。私は妻を生涯こよなく愛してきました。信頼するパートナーであり親友でした。妻がいなくて寂しいという言葉だけでは私の深い思いをお伝えすることはできません。私も愛する夫クレイグへの思いを述べたいと思います。彼は私に与えられた尊い賜物です。私の祝福師の祝福には私や子供たちの生活が夫によって守られるであろうという大切で神聖な約束があります。マーク・トウェインの言葉を借りて言えば、クレイグのない人生は人生ではない。私は心の底から夫を愛しています。今日は夫、父親、兄弟、息子、叔父である皆さんに敬意をお伝えします。皆さんは自分が何者であるかを知っています。家族を正しく管理し、家族の必要を満たして守ることを含め、家族世界への宣言にあるように神から受けた役割を果たしています。父親や母親、結婚が多くの人に悩みをもたらすテーマであることは承知しています。責任の放棄、虐待、依存症、または正しくない伝統や文化によって傷ついている人はたくさんいます。男女を問わず、恋にあるいは無意識にも家庭に悲しみや苦悩、絶望をもたらした人々の言動を見過ごすつもりはありません。ですが今日は別の角度から話そうと思います。夫である男性はふさわしい親権者として神から与えられた務めを果たしているとき、特に家庭で果たしているときが一番妻の目に輝いて見えると確信しています。私はパッカー会長がふさわしい夫や父親に向けて語った次の言葉が大好きで、真実であると確信しています。あなたには家庭を守るために主から直接与えられた神権の力があります。サタンの攻撃から盾となって家族を守る者が神権の力以外になくなる時がやってくるでしょう。今年の初め、私は夫の叔父ドンの葬儀に参列しました。彼は非凡かつ普通の人でした。ドン叔父さんの息子の一人は両親が初めて家を買った頃の経験を話してくれました。5人の幼い子どもたちの必要を満たさなければならず、庭の囲いを作るお金はありませんでした。家族の守り手としての役割を真剣に受け止めていたドンおじさんは、木の杭をいくつか地面に打ち込み、紐で杭と杭をつなぎ、庭全体を囲みました。そして子どもたちを呼び集めて杭と紐を見せながら、そのあり合わせの囲いの内側にいれば安全だと説明しました。ある日、家庭訪問教師が家に近づくと驚くべき光景を見ました。5人の小さな子どもたちが紐の境界線に立ち、その外の通りに出てしまったボールを取りたそうに眺めていたのです。葬儀で長男は涙を流しながら、人生で望むことはただ父親のようになることだと語りました。エズラ・タフト・ベンソン大官長はこう教えました。イスラエルの夫、また父親の皆さんに申し上げます。家族の奨励と救いのためにできることは数多くあります。イスラエルの父親という神聖な召しを心に留めてください。この世でも来世でも最も大切な召しです。決して解任されることがありません。皆さんは主の御霊のとどまる家庭を築く助けをしなければなりません。預言者のこの言葉はこの時代にもぴったり当てはまります。当然ながら男性の神聖な役割や責任を軽視するだけでなく、真の男性像について偽りのメッセージを広める世に住むことは制約の男性にとって困難なことです。例えば自分が一番大事という考えや、夫や父親はもう必要ないという男性の価値を低くするようなメッセージです。皆さんにお願いします。サタンの偽りに決して耳を傾けないでください。サタンは夫や父親になる神聖な特権を捨てており、自分が絶対に手にできない神聖な役割を持つ人々を妬んでいるので、すべての人を自分のように惨めにすることに必死なのです。皆さん、私たちは互いが必要です。制約を守る男女として主の望まれる民となるために高め合い、助け合わなければなりません。若い世代を高め、彼らが永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な可能性を実現するのを助けるために協力しなければなりません。私たちはヘイルズ長老とメアリー夫人がしたように、あなたが私を、私があなたを助けて共に高め合いましょうという格言に従うことができます。 私たちは聖典を通して人が一人でいるのは良くないことを知っています。ですから天の御父は彼のために助け出を作られました。助け出という言葉は彼に見合ったふさわしい、あるいは一致する助け出という意味です。例えば私たちの両手は似ていますが全く同じではありません。ちょうど正反対の形をしていますが、補い合い互いに合っています。一緒に使うとより大きな力を生み出します。教会手引きの家族に関する章にこうあります。男女の霊は互いを補完する性質を持っている。ここで注目していただきたいのは、互いに競合するではなく互いを補完する、つまり補って完全にすると書かれていることです。男女は助け合い、高め合い、喜び合いながら最良の自分となるために存在します。バーバラ・B・スミス姉妹は次のような賢明な教えを述べました。人の持つ違いだけでなく成功までも尊重できるようになるとき、私たちは主が意図された喜びを味わい始めます。人の成功をも喜べるようになれば、さらに多くの幸福がもたらされるでしょう。私たちが競合するのではなく補完すると、互いにエールを送ることが一層簡単になります。母親として何人も幼い子供を育てている時期、ひたすらおむつを替え、皿を洗い、子供をしつける日々の夕方ほど、パパのお帰りは嬉しいなという歌を一生懸命歌ったことはありません。夫のクレイグが軽やかな足取りで玄関を入った時、私はいつも機嫌よく迎えたわけではありませんでした。彼は必ず一人一人を抱きしめてキスをし、多くの辛い日や悲惨だった一日を楽しい時間で修正してくれました。私はやることリストからもう少し離れて、夫のように一番大事なことに目を向ける賢明さがあればよかったと思います。そうすればもっと立ち止まり、家族の時間を楽しみ、家族の生活に祝福をもたらした夫に感謝できたかもしれません。以前、教会のある姉妹がある悩みを話してくれました。彼女は同じワードの一部の姉妹が心配でした。彼女たちが時々夫に対して子供たちの前であっても敬意に欠けることを語るのを見ており、胸を痛めていたそうです。そして彼女は若い女性の時、ふさわしい親権者を見つけてその人と結婚し、共に幸福な家庭を築けるよう熱心に望み祈っていたことを話してくれました。彼女の家庭では母親が実権を握り、家庭内の平和を保つために父親が母親の要求に従うしかなかったそうです。彼女はもっと良い方法があると感じ、導きを求めて熱意を込めて祈り、主の祝福により夫と共に御霊が歓迎される家庭を築く方法を知ることができました。彼女の家に行ったことがありますが、そこが神聖な場所であると証しできます。兄弟姉妹、私たちはどれくらい頻繁に親しく語り合っているでしょうか。いくつか自問することで自分を評価できます。言葉を変えれば、結婚しているかいないか、あるいは家庭状況に関係なく、これらの質問はほとんど全員に当てはめられます。1、二人きりの時、あるいは子供たちの前で最後に伴侶を褒めたのはいつだろうか。2、最後に伴侶に感謝し、愛を示し、彼または彼女のために信仰を持って熱心に祈ったのはいつだろうか。3、相手を傷つける言葉を口にする前に自分を止めたのはいつが最後だろうか。4、あなたがこうしていればとか、こうしなければとは言わずに謝罪し、謙遜な心で許しを求めたのはいつが最後だろうか。5、正しいことを求めず幸福であることを選んだのはいつが最後だろうか。もしどれか一つでも心に刺さるものや罪悪感が生じるものがあれば、ベドナー長老の言葉を思い出してください。罪悪感は危険から身を守る警告となり、それ以上傷口を広げないようにする守りとなります。皆さん一人一人にお勧めします。ホランド長老の次の勧めに従いましょう。皆さん、救い主にさらに似たものとなるという永遠の追求を続けるにあたり、現時点では少なくともこの一つの方法で完全な男性および女性となれるように努力しようではありませんか。言葉で人を傷つけないようにしましょう。すなわち新しい言葉、天使の言葉で語りましょう。話の準備をしている間、私は御霊の教えを受けました。そして大切な伴侶に対し、親切な言葉をもっと多く語り、我が家の男性たちを高め、彼らが神聖な役割を果たしていることに感謝を示す決意をしました。また、あなたが私を、私があなたを助けて高め合いましょうという格言に従う決意もしました。 聖霊の助けを求め、愛ある天の父母の聖約の息子娘として補い合う役割において高め合いましょう。人に力を授ける食材とイエス・キリストを信じる信仰によってそれができると知っています。私たちが幸福に、そして永遠に生きるのを助け合い高め合うことにおいて、主が助けてくださるという信頼を持つことができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で立って山の上にを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のダリン・エイツ・オークス長老、七十人会長会のエル・ホイットニー・クレートン長老がお話をします。クレートン長老のお話の後、聖歌隊が主に来たれを歌います。松日聖徒イエス・キリスト教会第185回年次総大会の模様をお届けしています。
総大会の話のテーマには割り当てがあります。しかしそれは中央幹部から来るのではなく、御霊の導きによります。この現世で関心事となるテーマは数多くあります。しかしイエスが死すべき世の問題や政治的圧力を克服する方法について説かれなかったように、主は通常主に従う人々が生活を変え天の家に帰る備えをする上で役立つことについて話すよう、そのしもべに霊感をお与えになります。私はイエスの例えの一つであり、貴重で時を超越した教えについて話すように強く心を動かされています。種まきの例えは3つの教官福音書すべてに取り上げられている数少ない例えの一つです。またイエスが弟子たちに解き明かされたさらに数少ない例えの一つでもあります。 まかれた種というのは御国の言葉、御言葉、または神の言葉であって、主としもべたちの教えを指しています。種が落ちた異なった種類の土というのは、教えを受け入れて従う人々のさまざまな心の状態を表しています。まず道端に落ちた種というのは、土まで届かなかったために成長できなかった種のことです。それは固くなで備えのできていない心にまかれた教えのようなものです。この種についてはこれ以上述べません。私のメッセージはキリストに従う決意のある人に向けたものだからです。人々の生活で、私たちは日々の生活で、私たちは救い主の教えをどう取り入れたらよいのでしょうか。種まきの例えは、福音のメッセージという種を受け入れながら豊かな祝福を得ることを阻みかねない心の状態や態度について、私たちに警告を与えてくれます。ある種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。イエスはこの例えについて、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、自分の中に種がないので、根がないので、御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう人々のことを指していると解き明かされました。御言葉を聞く人々が自分の中に根がない状態になる原因とは何でしょうか。この状態は、ただ単に宣教師のために、または教会に数多くある魅力的なことのために、あるいは会員が受けているたくさんの大きな祝福のために回収した新会員の中にも見られます。御言葉に深く根を下ろしていないため、試練が来ると日照りのために枯れてしまうのです。しかし教会で育った会員歴の長い人でも、自分の中に根がない状態に陥ることがあります。私の知り合いの中にも、イエス・キリストの福音に対して強く永続する改心をしていない会員がいます。福音の教えに根を下ろさず、きちんと実践していなければ、私たちの誰もが石のような心を育てるようなことになります。それは霊の種にとって石地となるのです。霊性を維持するには霊の糧が必要です。特に神への信仰と善悪の絶対的な基準から離れつつある現代にあっては、それが必要です。インターネットによって信仰を脅かすメッセージが広められる現代、信仰を強め、福音に根を下ろし続けるために、霊的な真理との接点を増やさなければなりません。若い皆さん、この教えが漠然としているのでしたら、具体的な例を挙げましょう。生産の最中にメールを打っていたり、小声で話していたり、携帯端末のゲームで遊んでいたり、または何であろうと自分に必要な霊的な糧を取らないようなことをしているとしたら、皆さんは自分の霊的な根を弱め、自ら石地に近づいていることになります。仲間外れ、脅し、嘲笑といった試練に遭うとき、霊的に枯れてしまう弱さを自分で作ってしまうかもしれません。それは大人の皆さんにも当てはまります。他にも霊的な根を絶やしかねないことがあります。それは最近の科学技術の発達にも関連していますが、それだけではありません。それは福音や教会を小さな鍵穴から覗くという傾向です。視野が限定されると、特定の教義、習慣、指導者の欠点に気を取られ、福音の計画が持つ壮大な展望や個人全体としての報いを見逃してしまうのです。ヒンクレー大官庁は、鍵穴から中を覗くことについて分かりやすい例を述べました。ブリガム・ヤング大学の聴衆に向かい、ある報道に業を煮やした政治評論家についてこう話したのです。 彼らは巧みに怒りと罵りの言葉をばらまきました。確かに今の時代はこのように物事を辛辣に言うことがもてはやされているのです。福音にしっかりと根を下ろすためには、対照的に節度を保ち、過度の批判を控え、神の壮大な技を理解するために常により広い視野を求めなければなりません。イエスは言われました。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。そしてこれらの人々が御言葉を聞くが、世の心遣いと富の惑わしといろいろな欲が入ってきて御言葉を塞ぐので実を結ばなくなる人たちであると解き明かされました。これは確かに私たちすべてが耳を傾けなければならない警告です。まず富の惑わしについて話しましょう。霊の旅路のどの段階にいようとも、すなわち改心の度合いがどの程度であっても、皆この誘惑を受けます。心の思いや優先順位が財産の獲得、利用、所有に向いているとき、それは物質主義と呼ばれます。物質主義については多くが語られ書かれてきたので、ここで付け加える必要はほとんどないでしょう。お金を拝む拝金思想と呼ばれるものを信じている人々は富の惑わしという病にかかっています。富の所有や多額の収入は天の恵みを受けていることの印ではありません。またそれがないということが天から恵みを受けていない証拠でもないのです。イエスが一人の忠実な信者に対して、持っているものを皆貧しい人々に施しさえすれば永遠の命を受け継ぐであろうと言われたとき、富の所有が悪であるとは言われませんでした。富に対するその信者の思いが悪であると言われたのです。イエスが称賛された良いサマリア人が腹からに仕えるために使ったものも、ユダがイエスを裏切ったときに使ったものも同じお金でした。あらゆる悪の根は金銭ではなく、金銭を愛することなのです。モルモン書には神の教会の発展が鈍り始めた時代のことが書かれています。それは教会の人々が富や俗世の虚しいものに執着するようになってきたからでした。物を豊かに持つ人は誰であっても、富とこの世のものによって霊的な成長が止まるという危険にさらされます。これは次に紹介する救い主の教えにちょうど良い前置きです。日々の生活の中で福音の影響力を弱める最も巧妙な茨とは、イエスが生活の心遣いや富の快楽と呼ばれたように、この世のことに心を向けることです。これは例を挙げればキリがありません。少し紹介するだけで十分でしょう。ある時イエスは使徒の頭であったペテロを叱り、こう言われました。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。人のことを思うとは、人のことを思うとは、行動、優先順位、考えにおいて神に関わる事柄よりもこの世のことに関心を払うという意味です。何かに依存すると生活の快楽に身を委ねることになります。すると神の貴重な賜物である選択の自由を損ねることになります。またつまらない気晴らしに身を任せるなら、永遠に大切な事柄から離れてしまいます。そして救いは保証されていると思い込んでいると、永遠の行く末に必要なふさわしさを身につけるための人格的な成長ができなくなってしまうのです。将来に対する不安に縛られてしまうと、信仰を持って前進し、神と神の約束に信頼を置けなくなるので、この世の思い煩いに打ち負かされてしまいます。25年前、私が尊敬するブリガム・ヤング大学の教師であったヒュー・ W ・ニブレイは、世の思い煩いに負けることの危険性について語っています。あるインタビューで、 教会がこの世で福音を広めるためには、何らかの方法で教会が行っていることをこの世に合わせる努力をする方が望ましいのではないかという質問を受けたそうです。彼はこう答えました。この質問は昔からありました。そんな時、あえて一部の人には不快なことも言う必要があるのです。これには信仰が必要です。私たちの決意は試され、決意を守ることは楽ではないでしょう。この世の見方からすれば非現実的に見えて当然なのです。数ヶ月前にブリガム・ヤング大学を訪れた著名なカトリックの指導者、フィラデルフィアのチャールズ・ジェ・チャプト大主教も福音を優先することを指示しました。大主教は結婚と家族、性の本質、人の命の尊厳、信教の自由が差し迫って必要であることなど、末日生徒とカトリックの社会が共通して持つ関心事に触れ、次のように言いました。私たちの信仰に実際に従って生きることの大切さを改めて強調します。個人や家族の生活だけでなく、教会でも政治に関する選択でも仕事上の取引でも、貧しい人を助けることにおいても、すべてのことにおいて私たちの信じることを優先する必要があるのです。なぜそれが大切なのでしょうか。カトリックの経験から教訓を得てください。私たちカトリックは自分たちの使命が社会にあってパンダネになることであると信じています。一度食べたら終わりのパンではなく、パンダネとなることなのです。この世のことで思い煩うなら、生活から神の御言葉を締め出すことになると救い主は警告しておられます。神の戒めと神の教会の指導者に優先順位を置き、私たちの思いをそこに定めることは確かにチャレンジなのです。救い主が挙げられた例は、この例えが土の例えだということを考えさせてくれます。土が適切かどうかは、福音の種がまかれた人の心で決まります。霊的な教えに対する感受性の度合いによって、固くなになって備えのできていない心もあれば、長く使わないために石ころだらけになっている心、またこの世のものに執着している心もあるのです。種まきの例えは、救い主が良い地に落ちて実を結び何倍にも増えたという解き明かしをされたところで終わっています。そのような良い地になり、豊かな収穫を得るためにどうしたら備えることができるでしょうか。イエスは、良い地に落ちたのは御言葉を聞いた後、これを正しい良い心でしっかりと守り、耐え忍んで実を結ぶに至る人たちのことであると解き明かされました。私たちには福音の言葉という種があります。私たちの土地を良い土地とし、土とし、豊かに収穫するために優先順位を定め、必要なことを行うかどうかは一人一人にかかっています。しっかりと根を下ろし、キリストの福音に回収しなければなりません。祈ること、聖文を読むこと、奉仕すること、主の御霊が共にあるよう聖餐を定期的に受けることによって改心を遂げることができます。私たちはまた心の大きな変化を求める必要があります。心が変わると、邪悪な望みや利己的な関心が神を愛する心や神と人々に仕えたいという心に置き換えられるからです。以上のことが真実であることを証しします。また救い主イエス・キリストの教えが道を指し示すこと、主の贖いによってあらゆることが可能になったことを証します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
去年の1月、7歳のセーラー・グツラーとその家族は、父親が操縦する自家用機でフロリダ州からイリノイ州に向かっていました。日暮れ直後に飛行機は故障に見舞われ、ケンタッキー州の非常に起伏の激しい地形の真っ暗な丘に 逆さまに墜落しました。その事故でセイラーを除いて全員が死亡しました。彼女は墜落の衝撃で手首を骨折しました。切り傷と擦り傷も受けました。靴もなくしました。気温は摂氏3度で冷たい雨の降るケンタッキーの冬の夜でした。セイラーはショートパンツと T シャツ、それに片方の靴下しか身につけていませんでした。母と父を求めて泣き叫びましたが、答える人はいませんでした。勇気を振り絞ってセイラーは助けを求め、裸足でその道を歩き始めました。川を渡り溝を越え、頑張ってブラックベリーの茨の中を通り抜けました。ある小高い丘の上からセイラーは2キロほど離れた場所に光を見つけました。その光に向かって暗闇の中、茂みの中をつまずきながら進み、セイラーはついに見ず知らずの親切な男性の家にたどり着きました。その男性はすぐにセイラーの看病を見てくれました。セイラーは無事ですぐに病院に搬送されました。セイラーは遠くに光を見つけ、野生地帯や遭遇した悲劇の大きさ、負った怪我にもめげずに、その光に向かってめげずに進んでいったので、生き延びたのです。彼女がその夜やってのけたことをどのように行ったのか、想像するのは容易ではありません。しかし私たちにわかるのは、セイラーがその遠くにあった家の光に助けを受ける機会があることに気づいたということです。希望があったのです。セイラーは状況がどんなにひどくても、その光の中に助けを生み出せると確信したからこそ、勇気を得たのです。セイラーが経験したような恐ろしい経験をする人はほとんどいないでしょう。しかし私たちは皆、どこかの時点で、それぞれ自分の霊的な険しい荒野を乗り越え、精神的に困難な旅を経験しなければなりません。そうした状況の中にあって、どんなに暗く希望がないように見えても、探し求めるならば、そこにはいつでも私たちを呼び寄せ、助けと救済への希望を与えてくれる霊的な光があるのです。その光は世の光である、全人類の救い主から照らされる光です。霊的な光に気づくことは物理的な光を見ることとは異なります。救い主の霊的な光を認識することは、進んで信じることから始まります。神はまずはじめに私たちが少なくとも信じようとする望みを持つことを求めておられます。預言者アルマは次のように教えています。もしあなた方が目を覚まし能力を尽くして、ごくわずかな信仰でも働かせようとするならば、たとえ信じようとする望みを持つだけでもよい。救い主の言葉の一部分でも受け入れることができるほどの信仰になるまで、その望みを育ててゆけ。信じようとする望みを持ち、救い主の言葉を私たちの心の中に受け入れるようにというアルマの私たちへの呼びかけは、信じることと信仰を持つことには、私たちの個人的な選択と行動が求められるということを思い起こさせてくれます。私たちは目を覚まし、能力を尽くさなければなりません。私たちは与えられる前に求めなければなりません。見出す前に探さなければなりません。開かれる前に叩かなければなりません。そこで約束が与えられるのです。すべて求めるものは与えられ、探すものは見出し、叩くものには開かれるからである。救い主が地上で共同の技を行っておられた際に、救い主を信じない者たちに向けて、ご自身が語られた言葉ほど私たちに信じるように進める熱烈な言葉はありません。もし私が父の技を行わないとすれば、私を信じなくてもよい。しかしもし行っているならば、たとえ私を信じなくても、私の技を信じるがよい。そうすれば父が私におり、また私が父におることを知って悟るであろう。私たちは日々試練に遭います。私たちが主を信じて主の福音の光が私たちのうちで大きくなるように育むことを選ぶか、あるいは信じないで暗闇の中を歩き続けるのかという生涯続く試験なのです。救い主はご自身を信じて従うことを選ぶ人々を導く光として福音を与えてくださっています。墜落の後、セイラーにも選択肢がありました。暗闇の中、飛行機のそばで一人で恐怖に怯えながらじっと留まることもできました。しかし、彼女は別の道を選びました。そこで、彼女は丘を登り、地平線に光を見たのです。セイラーが夜通しその光に向かって進むにつれて、その光は輝きを増しました。それでもセイラーには光を見失うことがあったでしょう。おそらく峡谷や木の陰、茂みの中を通っているときに光が視界から消えたこともあったでしょう。 それでもセーラーは進み続けました。光が見えているときは常にセーラーには自分が正しい方向に進んでいると証拠と、進んでいるという証拠となりました。セーラーにはまだその光が何かははっきりと分かりませんでしたが、分かっていることに基づいて、すなわち正しい方向に向かって進んでいる限り、またその光が見えることを信じて、そう願いながら歩き続けました。そうすることでセーラーは自分の命を救ったのかもしれません。私たちの人生もまたそのようなものとなり得ます。地平線に光が全く見えなかったり、諦める気持ちになったりする時があるかもしれません。もし私たちが進んで信じるならば、信じたいと望むならば、信じることを選ぶならば、救い主の教えと模範が進む道を示してくれるでしょう。ちょうどセーラーがその遠くの光に安全を見出すことができると信じなければならなかったように、私たちも救い主、すなわち救い主の永遠の光であり、癒しの憐れみが実際に神からのものであることを信じるよう心を開くことを選ばなければなりません。各時代の預言者たちは私たちにキリストを信じるように励まし、さらに懇願してきました。預言者の勧めは次の根本的な事実を反映しています。すなわち神は私たちに信じるよう強制されることはなさいません。その代わり私たちを教えるために生ける預言者や使徒を使わし、聖文を与え、主の御霊を通して呼び寄せ、私たちを信じるように招いてくださるのです。そうした霊的な招きを受け入れ、主が私たちを呼ぶのに掲げておられる霊的な光を内なる目で見ることを選ばなければならないのです。神は私たちを祝福したいという完全な願いをお持ちですが、私たちに戒めを守るよう強制されることがないのと同様、私たちに信じるよう強制されることもありません。それでも私たちに主の言葉を受け入れることができるほどの信仰になるまで、その望みを、信仰になるまでその望みを育てることができるように、主を信じるようにという主の私たちへの呼びかけは今日も有効なのです。信じること、証し、および信仰は受動的な原則ではありません。これらは何もせずに私たちに生じることはありません。信じることとは私たちの選びなのです。つまり私たちがそれを望み、そのために努力し犠牲を払うのです。私たちが祈ったり十分の一を払ったりするのが偶然ではないのと同様に、私たちが偶然救い主や主の福音を信じるようになることはありません。戒めを守ることを選ぶように、私たちは能動的に信じることを選ぶのです。セーラーは初めは茂みの中を進みながら、自分がしていることがうまくいくかどうかは分かりませんでした。セーラーはどこにいるか分からない状態で怪我をしていました。周りは寒く暗くなっていました。しかしセーラーは墜落した場所を離れ、救助が受けられるという希望を持って、遠くに光が見えるまでは這いつくばってすりむきながらも危険を承知で道を進んでいきました。一旦その光を見つけたら、見えたものを忘れずに、それに向かって最善を尽くして進んでいたのです。私たちも疑うことを選ばず、むしろ信じる心を持って霊的な光を見出せるという希望を抱かなければなりません。私たちの行動は私たちが信じていることの証拠であり、私たちに信仰があることの証明となるのです。祈り、聖文を読み、信じることを選んでいるのです。断食するとき、安息日を清く保つとき、神殿で礼拝するとき、そして聖文を読むとき、私たちは信じることを選んでいるのです。時々霊的な事柄に関する成長が鈍く見えたり、一時的に止まっているように見えたりすることがあります。時々足場を失っていたり、間違いを犯してしまっているように思ったり、また救い主を見出すための最善の努力がうまくいってないように思えることがあります。そのように感じているならば、決して諦めないでください。主と主の福音と主の教会を信じ続けてください。信じていることに自分の行動を一致させてください。信仰の光が暗くなったときは、主の福音と主の教会に見出せる救い主の愛と恵みに対する希望により、自分の疑う気持ちを乗り越えてください。主が皆さんを受け入れるために、いつも立って待っていてくださることを約束します。皆さんはやがて自分ができる最善の選びをしてきたことが分かるようになります。主を信じるという皆さんの勇気ある決意は、皆さんにとって永遠の計り知れない祝福となるでしょう。 信じることの祝福について話します。私は自分の人生で救い主の憐れみ深い愛を感じてきました。私は自分自身の暗黒の時に救い主を探し求めました。そして救い主はその癒しの光を持って私に手を差し伸べてくださいました。自分の人生の大きな楽しみの一つは、妻のキャシーと共に旅行をして世界の隅々にいる教会員と会うことでした。素晴らしい出会いを通して私は神の私たちへの愛を学びました。この出会いを通して私は限りない幸福の可能性が主イエス・キリストの教えに従うことを選ぶ人々にとって祝福となることを知りました。主と主の贖いの力を信じることが、この世において平和を、また来るべき世において永遠の命を受ける真の道であることを学びました。イエス・キリストが私たちすべてにとって光と希望の源であることを証しします。主を信じることを皆さんが選ぶことができるようにお祈りします。イエス・キリストの皆により、アーメン。 この部会に参加してくださった皆さんと、美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝します。この部会の最後の話者は十二使徒委員会のエルトム・ペリー長老です。ペリー長老のお話の後、聖歌隊が救い主我信ずを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人のラリー・ジェイ・エコーホーク長老です。
昨年11月、私はヘンリー・B・アイリング館長とジェラルド・コセイ・ビショップと共に招待され、イタリア・ローマのバチカン宮殿で開かれた結婚と家族に関する会議に出席しました。7大陸のうちの6つの大陸から14の異なる宗教の代表者が出席し、現在の世界で家族に起こっている事柄について各自の考えを述べる機会が出席者全員に与えられました。フランシスコ法王は最初の部会の冒頭でこう語りました。私たちは現在刹那的な文化の中で生きています。人々はますます公の場で誓いを立てる結婚を簡単に放棄しています。この慣習と道徳の変革はしばしば自由という旗のもとに受け入れられてきましたが、非常に多くの人を苦しめてきました。特に最も貧しく立場の弱い人々です。この危機的状況の中で一番苦しむのはいつもそのような人々なのです。若い世代に関して法王は、刹那的なものがもたらす有害な精神に身を委ねることなく、真の永続する愛を求める勇気ある改革者となって、一般的になってしまったこの傾向に立ち向かうことが重要であり、そうしなければならないと語りました。その後3日間、男女の間の結婚をテーマにして宗教指導者たちによる発表と話し合いが行われました。私は考えられる限り最も広範囲な世界中の宗教指導者の話を聞き、結婚が神聖な制度であることと、家族が社会の基本単位として重要であることについて、彼らが互いに完全に合意し、相手の信条を全面的に受け入れていることを表明する言葉を聞きました。そして強い親近感と連帯感を抱きました。彼らはさまざまな方法でそれを表現しました。私が気に入った言葉の一つは、イランから来たイスラム教の学者が家族に関する私たちの教会の宣言から二つの段落をそっくりそのまま引用して語った言葉です。会議の間、さまざまな教派、宗派、宗教が結婚と家族に関して結束し、家族に関係する価値観や誠実さや献身についても結束していました。結婚と家族を中心とした事柄がいかなる政治や経済、宗教の違いよりも大切だとみなされていることを確認できたのは素晴らしいことでした。伴侶に対する愛や子供たちへの希望と心配、夢について言えば、私たちは皆同じなのです。全世界から来た講演者たちが皆、男女の間の結婚が大切だと感じていると語る場に共に集えたのは素晴らしいことでした。それぞれの話の後、別の宗教の指導者たちが証を述べました。アイリング館長が会議の最後の証を述べました。互いに信頼し合う結婚の素晴らしさと、永遠の家族に約束される祝福に関する教会の信条について力強く証を述べたのです。アイリン館長の 証はその特別な3日間を祝福で締めくくるのにふさわしい言葉でした。ところで皆さんはこんな疑問があるかもしれません。多くが家族の優先順位と考え方が似ていると感じているのなら、すべての教派と宗派が結婚のあるべき姿に関して合意しているのなら、家庭と家族関係が大切だという点で合意しているのなら、私たちと何が違うのだろうか。末日聖徒イエス・キリスト教会は他の教派とどのように異なるのだろうか。答えはこうです。家族に関して他の教派と共通点が非常に多いと感じるのは素晴らしいことですが、私たちはただ回復された福音の永遠の見地から見ているということだけです。回復された福音が結婚と家族に関する議論にもたらす事柄は非常に重要であり、党を得ていますから、いくら強調してもしすぎることはありません。これは永遠のテーマです。結婚生活の献身と神聖さはさらに高いレベルにあります。家族はこの地球が存在する前から存在し、永遠に続くものにできるのだと私たちは信じ理解しているからです。この教義については初等教会の歌、家族は永遠にの歌詞が非常に簡潔に力強く見事に教えています。初等教会の子どもたちがこれを精一杯大きな声で歌う様子を思い浮かべてみてください。子どもたちが一生懸命歌うのは家族を愛しているというたった一つの理由からです。主はその願い叶え導きたもう、家族を皆結ぶ道を主は教えたもう。回復された福音全体が家族と結婚の新しくかつ永遠の制約を中心としているのです。末日聖徒イエス・キリスト教会では、すべての人が天の父なる神の文字通りの霊の子供として前世に住んでいたと信じています。私たちはかつて神の家族の一員であり、今もそうであると信じています。私たちは結婚と家族の絆は墓を越えて続くものにできると信じています。つまり適切な権能を持つ人によって主の神殿で行われる結婚は来世でも有効だと信じているのです。この教会の結婚式では死が二人を分かつまでとは言わず、この世においても永遠にわたってもと言います。私たちはまた昔ながらの堅固な家族は安定した社会、経済、価値観の文化の基本単位であるだけでなく、永遠のそして神の王国の基本単位でもあると信じています。私たちは天の組織と統治体制は家族と親族を中心に築かれるとも信じています。私たちは結婚生活と家族が永遠に続くと信じているので、家族を堅固なものにするという全世界的な動きを教会として導き参加したいと思っています。永続する結婚と強い家族の結びつきを大切にするのは宗教に熱心な人々だけではないと知っています。互いに信頼し合う夫婦と家族というものが最も理にかなっており、経済的で最も幸せな生き方であると宗教に関係のない多くの人が結論付けています。次の世代を育てる方法として、結婚した親と子供たちのいる世代ほど効果的な方法を思いついた人は未だかつていません。あらゆる場所で結婚と家族が大切だとされるのはなぜでしょうか。世論調査によれば、結婚は今でも全ての年齢層の大多数、すなわちミレニアル世代の人々の間でも理想であり 希望です。その世代の人々は結婚ではなく独身生活や個人の自由、同性生活を選ぶとよく耳にします。しかし世界の大多数の人が今もなお子供を持ち強い家族を築きたいと思っているというのが事実なのです。結婚して子供を持つと人は皆同じだということがよくわかるようになります。どこに住もうと、どの宗教を信じていようと、同じように苦労し、同じようにやりくりし、子供に対して同じような希望を持ち、同じように心配し、同じような夢を見るのです。ニューヨークタイムズのコラムニストデビッド・ブルックスはこう述べてみます。人は望み通りに行う自由を最大限に与えられる方が幸せだというわけではない。個人の選択の自由を超越して家族や神、仕事、国家に献身する方が幸せなのだ。一つの問題は全世界のメディアの多くが大多数の人々の優先事項や価値観を反映していないということです。テレビや映画、音楽、インターネットでは多くの人がしているように見えることからは、実は少数の人しかしていないというのがその典型的な例です。露骨な暴力から遊びの性行為に至るまで、さまざまな不道徳、そして道徳観の欠如が当たり前のように描かれ、まともな価値観を持っている人々に時代遅れであるかのような錯覚を覚えさせます。メディアとインターネットに牛耳られる世の中では、責任感のある子供を育て夫婦と家族をまとめることがかつてないほど難しくなっています。しかし多くのメディアが報道している事柄や、一部の人々が結婚生活と家族をないがしろにしているという事実があるにもかかわらず、人類の大多数は今もなお結婚生活は男女が一対一で営むものでなければならないと信じています。結婚生活における定説の大切さを信じており、やめる時も健やかな時も、死が二人を分かつまでという結婚の誓いを信じているのです。私がローマで再確認したように、結婚と家族は今もなおほとんどの人々の強い願いであり理想です。このように考えるのは私たちだけではないという心強い、心の安らぐ事実を思い出す必要があります。現代ほど仕事と家族と個人に必要な事柄についてバランスを取るのが困難な時代はありません。堅固な結婚生活と家族を築き支援するために、私たちは教会としてできる限り助けたいと思っています。家族を強めるために、いろいろな団体との活動と教派を超えた活動に教会が積極的に参加しているのはそのためです。メディアとソーシャルメディアに家族中心の価値観を伝えているのもそのためです。すべての系図記録と親族の記録を提供しているのはそのためなのです。私たちは神ご自身が設けられた家族の組織にとって変わろうとする偽りのライフスタイルにことごとく反対する主張をしていこうと考えています。また伝統的な家族関係から喜びが得られるという主張をしていこうと思っています。私たちは全世界に向かって声を上げ続け、なぜ結婚と家族がこれほど大切なのか、なぜこれから先も大切なのか主張していかなければなりません。兄弟姉妹の皆さん、回復された福音は結婚と家族を中心としています。また結婚と家族に関して、私たちは他の宗教と最も強く結束することができます。結婚と家族に関して世界中の人と最も共通点を見出すことができます。 結婚と家族に関して、末日聖徒イエス・キリスト教会には、丘の上の光となる最大の機会が与えられているのです。最後に証を述べます。90歳になりましたが、年を重ねるほど家族が生活の中心であり、永遠の幸福の鍵であることがよくわかるようになります。私は妻と子供たち、孫たち、ひ孫たち、またすべてのいとこたちと親族に心から感謝しています。彼らは私の人生を永遠に豊かなものにしてくれています。これが永遠の真理であることを非常に強く、神聖な証として、イエス・キリストの御名により述べます。アーメン。
Our dear Heavenly Father,
私たちの愛する天のお父様、私たちは謙遜になり頭を下げ、あなたに救いが与えられることに感謝いたします。また救い主、贖い主イエス・キリストに感謝いたします。御子の贖いの犠牲に感謝いたします。また生ける預言者がトーマス・S・モンソン大官庁が与えられていることに感謝しています。他にも預言者や使徒たちが与えられていることに感謝しています。彼らにあなたの祝福が及びますようにお祈りいたします。私たちが今日受けた霊的なメッセージをあなたのふさわしいしもべたちから与えられましたことを感謝しています。この総大会に参加し、あなたの御霊を受け、これからも御霊を受けることができるようにお祈りいたします。イエス・キリストの神聖な御名によってお祈りいたします。アーメン。
This has been a broadcast of the 180th
松日聖徒イエスキリスト教会第185回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。